さあ始まりました、純也の話したいことがある。 J パーソナリティの純也です。皆さんいかがお過ごしでございましょうか。本日もですねラジオ収録、元気に始めていきたいなというふうに思っておりますが、ようやく私もですね頭痛が、なんとか、治りそうな気配が見えてきているんですけども、やっぱりですね爆弾低気圧というか週の半ばぐらいにもうすっごい、気圧が下がるタイミングではちょっとね片頭痛持ちとしてはやっぱり痛いなっていうふうに感じる部分もありまして、ここはね何とも言えないですよね。なんかこう早くもうちょっと楽になったらいいのになって思いながら、日々を過ごしているところでございます。頭痛持ちの方は皆さん、どういう対策されてますかね。いや本当ズツールとズツールっていうアプリ皆さんご存知ですか。この日この時間危険だよみたいなのをね知らせてくれる可愛いアプリがあるんですけども、私はもうそれ見ながらうわこの日のこの時間やばそうだなっていう風なものをね事前に確認しながら進めているところでございました。はい。で今鍼治療とかもしながらですねなんとかこの片頭痛を、まあ、なんか治したいっていうわけでも、まあ、改善したいなというふうな思いからいろいろやってるんですけども、まあ、ここもですね効果があったらなんかまたご報告したいなというふうに思っております。はい。ではですね、本日も元気に始めていきたいなと思っております。まず、今日もですね、餃子の種がございますので、20枚包んでる間にですね、今日のラジオお話を終わりたいなというふうに思っております。でまたワインもですね買ってながらちょっと飲ませていただきまして、これはカルディで買ったワインでございます。カルディで、たまたまなんか6000円くらいしたのかなのやつが3000円くらいになってる、激安特化されてたワインでイタリアの、ワインになってます。ちょっと私はね詳しくはあんまり分かんないんですけども、イタリアのワインになってます。はい、では、一口いただきたいなと思います。乾杯。ね、なんかイタリア人のニッコニコな陽気な感じがワインからも伝わってきます。このニッコニコな、果実味といいますか太陽さんさんみたいな明るい味なんですよね。非常に美味しいです。カルディさんありがとうございますね。カルディ本当そんな頻繁に行ってはいないんですけども、たまに行くとなんかワインめっちゃ安くな売ってたりもするんでおすすめですというか結構じゃないですね、たまにチェックしたりしますね。はい。そんな感じで、ちょっと気軽にですねワインも飲みながらというところで、餃子を包んでい、きながらですね、今日もラジオをやっていきたいと思っておりますが、前回のですね餃子なんですけども、なかなかこれまで作った中では私の中で、まあ、肉餃子というか、まあ、本当ベーシックな一般的な肉餃子、まあ、焼き餃子ですね、の中では一番うまくできたなというふうに、自負しておりまして、塩塩味ですね、塩加減とかも絶妙な感じで、うまみが引き立つぐらいの塩加減に調整できたなと思っておりまして、はい、ただちょっとですねボソボソ感というか少し、パサついた感じはちょっとしてですね、これが何の原因なのかっていうのがちょっと私の中ではまだ分かっていないところなんですよ。まあ一応仮説としてはゼラチンをね551の餃子の中にゼラチンが入っているというところをですね 物産展でパッケージから刺したという、エピソード以前にちょっと語らせていただきましたが、そこからゼラチンを入れるようになったんですけども、それの量なのか、それともちょっといつもね白菜をみじん切りした後に塩を入れて水抜きをしている作業があるんですけども、それの時間なんですかね、水抜きすぎてるのか、ちょっとねどっちか答えがついてない、それ以外の可能性も十分ありえるんですけども、その可能性がちょっと十分ありえまして、一旦今回はですね、白菜の、水抜き塩をまぶしてちょっと置いて、水絞ってあんにするというところは変わらずやらせていただきまして、今回ちょっとゼラチンの量をですね前回から少し増やしたという背景がございますが、これで変わるもんなのかというのが、少し半信半疑ながら、ちょっとトライアンドエラーですね、もうやってみないとわからないんですけども、はい、ちょっと今回そのゼラチンの量を少し増やしましたので、それをもっともう一回ですね、作ってみております。はい、それを今ちょっと包んでるところでございます。なんかあんの感じはあんまり変わっていなさそうな雰囲気なんですけどもね、ちょっとどうなるかまた、はい、次回ラジオ撮るときにですね冒頭に少しお話したいなと思っております。はい、で、本日ですねちょっとお話しするテーマなんですけども、前回ですねちょっとこうプロの仕事とはみたいなところの話をさせていただきました。カメラマンさんのねもう素敵な仕事ぶり、いやもうこういうね感動させる仕事ってやっぱプロだなというふうに思ったところなんですけども、そこからですねいろいろラジオの中で語らせていただきましたが、本日もですねちょっと仕事に関する話題を、お話し しようかなと、最近ちょっと起きた私が感じた内容になっておりまして、ちょっとその仕事面の話をですねしたいなと思ってるんですけども、ざっくりテーマはこんな仕事の仕方をする人はちょっと嫌だなっていう人の話です。はい、でちょっとそのビジネスのそのテーマのね話に行く前に嬉しいことにですね前回の放送から、コメントをいただける方がいらっしゃいまして、本当にありがとうございます。餃子のねレシピの方にも興味を持っていただいているというところで、私もですね日々作りながらですね、美味しい、餃子を作ることをちょっと裏目標にしながら着実にちょっと前進んでいけたらなというふうに思っておりますので、そういった温かい、コメントとかっていうのは本当に励みになっております。嬉しい、非常に嬉しく思っておりますので、引き続きですね、皆さん本当にこう隙間時間とかでも構いませんので、ラジオ聞いていただけたらなというふうに思っております。はい、というところで話を戻させていただきますが、先ほどお話しましたけども、こういう仕事をする人とはちょっと仕事したくないなっていうエピソードの話なんですけども、これはですね私がちょっとこうとある副業のサイトでその副業を斡旋してくれる担当の方、ちょっと分かりやすく言うとあれですかね、転職とかされてる方のイメージの方がつくかもしれないんですけども、なんか転職エージェントみたいな人ですね、そういう転職エージェントみたいな人が、私と、その案件をエンドクライアント、クライアントさんですね、実際の、なんかこう業務を依頼したい側をマッチングするようなエージェントがいるんですけども、ちょっと分かりにくいのはちょっと転職エージェントだというふうに思うと、本当近いことです。私と、転職先の企業をマッチングするような、 方がいらっしゃったんですけども、その方のですね、ちょっと仕事ぶり、仕事の進め方というのが、なんかどうもそのエージェントの利益を優先させてるんじゃなくて、個人の利益ですね、がなんかこう目に見えて映ってるような、その評価をすごく大事にしてるような話の持ってき方だったのが、すごくなんかこう私としては嫌だったなっていうふうに思ったんですよ。ちょっともう少しね具体的にお話をしたいなと思いますが、まあ、私と、その副業を斡旋してくれるエージェントの方と、そのクライアントさんですね、エンドクライアントさんで、実際には、まあ、私と、そのエンドクライアントさんで、業務を進めていくっていう形になるんですよ。でただですね、事前にそのエージェントの方から、まあ、聞いていた業務の内容と実際にクライアントさんとミーティングしたんですよ。実際どういうお悩みがあるんですか、まあ、そのクライアントさんとエージェントと私の3人でですね、ミーティングの機会、まあ、そのマッチングという言ったら分かりやすいですかね、そのマッチングをするための、ミーティングが行われたんですね。でクライアントさんのなんか要望と、まあ、実際に私の、まあ、スキルとか、まあ、業務の持っている内容とかっていうのが、まあ、こう合ってるのかどうかとか、まあ、いろいろこう認識をすり合わせていくような場ですね、まあ、そういった場が、その3社で、行われたんですよ。で、まあ、その場がちょっと事前にですね、一応そのエージェントさんの方からこういう内容でいただいてますみたいな、まあ、割とすごくシンプルな内容だったんですよ。ここまでを求めてらっしゃるんで、ここの業務をお願いしたいんですよみたいなことを言われてたんですけども、ただクライアントさんが求めてるものがいろいろ話を聞いてると、ちょっとそういった内容ではなさそうだなと、別だったんですね。 A ではなく B の方向だったと、まあ、しかもどちらかというとその王道スタイルでこう業務を進めていくというよりかは、いろいろこう突発的な、 なんかこうアイディアが欲しいような感じだったんですね、クライアントさんの印象としては。でその辺がまず事前のミーティングの中で聞いていなかった部分、なんかこうヒアリング不足だというふうにエージェントの方は言ってましたけども、なんかこうその辺がですね、うまく進んでいなかったなというのがまず1個、そういった情報共有を事前にきちんとしてほしかったなっていうのがちょっと思うところだったんですね。でまたいろいろ話を聞いて、クライアントさんの話を聞いているとか、まあクライアントさんの人柄とか、まあ、多分求めてらっしゃる内容とか、ね、私に求めている部分とかっていうのを、まあ、いろいろこう会話の中で、聞いてるとですね、まあ、私は普通に本業がありますので、会社員としてですね、サラリーマンとして働いてましたので、働いてますので、日中はねどうしてもこう本業優先でクイックに返信ができないこともある、そのもしクライアントこの副業でもし担当することになるなったら、そのクライアントさんからの連絡っていうのがもし日中来た場合ですね、もちろん一時的な返信は可能だと思うんですけども、なんかこう即座にこれ対応してくださいみたいなレスポンスができない可能性がすごく高いですね。私はどうしても、本業中心で動いてますので。ただクライアントさんの会話をいろいろ聞いてると、多分私みたいな副業って、手伝っていくスタイルよりかは、 本当に本業できちんとやられてる代理店さんとかに、お願いしていく方がなんかクライアントさんのためになるんじゃないかなっていうのが会話の節々を聞いていて感じたんですよ。すごく感じたんですね。多分この人たちが求めてるのって僕みたいなスピード感じゃなくて、もう本当に一緒に二人三脚でパートナーとして進んでいくぐらい、もう時間をフル投下してくれるような人、むしろまあ正社員でこう入ってくれるようなタイプの人たちを多分求めてるんじゃないかなって思ったんですよ。それはまあこれまでのまあ経験も含めて、クライアントさんの対応とかも含めてそう感じてる部分なんですね。もちろん私が中途半端に仕事したするわけではもちろんないんですけど、もしね一緒に仕事をしていくってなった場合には当然ながらクライアントさんのためを持って一緒にね成長していくことの方が、まあ、私にとってもベストだ、私の時間もねありますので、まあ、なんか有意義にせっかくだったら一緒に過ごしていきたいなと思っているので、私の時間も、そこは一生懸命やるつもりではもちろんあるんですが、なんかこう事前聞いてた内容もそうだし、一緒にそのミーティングに参加した時の雰囲気もそうなんですけども、ちょっと空気感が違うかなっていう印象もなんか持っちゃったんですよ。でそういう印象を持ったので、そのミーティングが終わった後にですね、一応そのエージェントの方と、もう一度こうすり合わせる機会がありまして、実際先ほどの案件どうでしたかみたいなヒアリングの場ですね、そういった機会を設けていただきまして、まあ、率直にですね、多分クランさんが求めてるところって僕みたいな時間の使い方をしてる人間よりかは本当一緒にパートナーとしてやってくれる人を多分求めてると思いますよっていうふうに、率直にですね お伝えしたんですね。またなんかこうアイディアとしてももっとこう突拍子もないっていうとあれなんですが、なんかこうすごく安直な言葉でいくとバズりたいみたいな、施策を求めている形だったんですね。で僕の仕事の進め方がどちらかというとこう王道というか、まあ、目的とかをねきちんと明確にしながらコツコツこう進めていくようなスタイルなんですよ。これ何の意味があってやってるんですかとか、どういう目的でこれやるんですかっていうのをなんかこう綺麗にしたいんですよ。じゃないとなんかちょっと気持ち悪いようなスタイルなので、なんかそのスタイルも多分クライアントさんにとっては僕のスタイルがすごくこう合わない、イライラしちゃうポイントだと思ってますし、それは多分求めてるものがちょっと違うんじゃないかなっていう話も率直にエージェントの方にさせていただいたんですね。でただね、どうやらそのエージェントさんはなんだろうな、いやでもせっかく、私ですね、の時間もいただいてますので、なんとかちょっとこのまま進めたいなっていうふうに思ってまして、なんかそういう、ちょっとアイデアみたいなのありますかみたいな、突発的な なんかこうアイデアみたいなのありますかみたいなことをですね、お話しされたんですよ。なんかこうその瞬間にですね、あこの人多分自分の利益しか考えてないなっていうのがちょっと感じちゃったんですよね。なんかそれってこう誰もハッピーというか、もう本当そのエージェントしかハッピーにならないじゃないですか。で僕なんかそういう仕事をしたくないなっていうのをすごく感じちゃったんですね。まあ自分自身もまあ他者貢献って本当にね、人がこう生きていく上では 充実感にもなりますし、それがまあ幸せとかにもつながったりするってよく言うじゃないですか。まあ、詳しい、私も詳しいわけではないんですけども、まあ、やっぱ人として生きていく上で仕事していくんだったら、まあ、誰かのためにね貢献しながら生きていきたいなというふうに思っていて、まあ、それはお互いね求めてるニーズとかが違うと思うんですよ。まあ、ニーズとその持ってるスキルっていうのも全然違うと思っていて、進め方もで、もちろんね 100% 合うものでもないとは思うんですけども、なんかそういったところを無理やり合わせに行くっていうのはちょっとなんかいかがなものなのかなっていうふうに私個人が仕事をしていく上でちょっと大事にしているポイントなんですね。なんかそれをこうないがしろにでも自分の利益を追求して進めていくっていうのがなんかいかがなものなのかなっていうふうに感じてしまったというエピソードですね。どうですか皆さん、そんな経験ありますでしょうか。なんかこう他の人を大事にせず自分の利益だけを追求していく。でもちろんビジネスなんてね、こればっかりはねその人の生活がかかってたりとかね、いろいろ難しい問題はあると思うんですよ。複雑ですね。ただなんか私はやっぱりお互い気持ちよく仕事を進めていきたいなって思う。せっかくやるならね楽しくやりましょうよ。楽しくというか、まあお互いがお互いのその役割をきちんと果たしながら助け合いながら進めていく方がベストじゃないですか。お互い求めているものが違うし、僕自身もね仕事に対して求めているものが違うし、クライアントさんも求めているものが違う。ただそのエージェントはくっつけてしまえばね、それは多分なんかもしかするとビジネスモデル上報酬が入るのかもしれないですけども、なんかそういう目先の部分じゃないだろうなというのをね本当に最近すごく感じたんですよ、ね、これは僕がアマちゃんなんですかね、頑固なんですかね。なんか自分のこれまで歩んできた仕事の仕方っていうのをちょっとこう疑った部分もあります。なんかそれぐらい柔軟にやれよっていう意見もあるかもしれないですし、そういう人たちがいっぱいいるし、そんなこだわってもしょうがないじゃんっていう意見もなんかすごくありそうだなっていうふうに、ね、自問自答したんですよ。ただなんかやっぱり僕の根底の中にはそういう誰も幸せにならない無理やりこう目先の利益だけ追求していくようなやり方ってなんか嫌だなって思っちゃったんですね。思ってるし、多分それは今後も変わらないんじゃないかなと。本当にこの人が求めてるところのためにベストを尽くしていく、でお互いそれをこう信頼し合って進めていくっていうのが長続きするね、ポイントなんじゃないかなって思っているんですよ。はい、ただまあ私もねビジネスの現場ではね10年も満たないです。まだね7年とかそれぐらいしか社会では働いてはいませんが、どう思ったらいいんでしょうかね、この考え方。皆さんね、ただ金稼げればいいかっていうふうに思う方もいらっしゃると思いますし、ね、それが現実だっていうところもあると思うんですが、ね、ただお金を稼げればいいという問題でもないような、自分の心の正義がそれを許してないような気もしていまして、はい、これは葛藤でございます。何を信じて生きてきたらいいんでしょうかね。ぜひね、なんかこう自分の仕事の流儀 ゃないですけど、ここは大事にしてるみたいなねポイントがあったらですね、ぜひ教えてもらいたいなと思ってますし、まあ私の考え方っていうのが頑固だったり古臭いっていう考え方なのか、なんかその辺もですねいろいろ問いながら、ね、そのためにまあラジオでねいろいろ発信してるわけでもあったりするので、まあぜひですね視野を広く私は持っていきたいなと思ってるので、ご意見をね、お伺いできればなってそんな感じで思ってたりしております。はい、まあ、ちょうどですね20個、包み終わったところでもございますので、これからちょっとですね餃子を食べるのは楽しみでございます。ちょっとこれでね、なんかこうパサつかない感じになったら本当にいいなと思ってるんですが、ちょっと楽しみに、はい、これから焼いていきたいなと思っております。ワインも開けておりますので、それも飲みながらゆっくりですね、進めていきたいなと思っております。はい、という形で今日はこんなところで終わりにしたいなと思っております。いきなり気温が上がってきてね、もうなんか30度近い日数字まで上がって、もう暑いですよね。半袖しかもう着れないような感じになってきているので、まあ季節の変わり目は本当に体調を気づく、私自身も本当に偏頭痛すごい悩まされている感じでございますので、皆さんもですね、夜更かしはせず早く寝て、元気にね、健康に、暮らしていくのが一番だと思っておりますので、はい、皆さんもくれぐれにもそういった体調にはお気をつけてお過ごしくださいというところで、本日は以上とさせていただきたいなと思っております。またいつかお会いしましょう。バイバイ。